野口雨情作、子供に化けた狐。子供に化けて大人を騙す悪い狐がおりました。三五郎という百姓が馬を引いて帰ってきますと、道の端に7、8つくらいの一人の子供が泣いていました。三五郎は、狐が化けているのだと気づきましたから、わざと知らないふりをして通り過ぎようとしました。子供は三五郎の方をみいみい余計に泣きました。どこまでも知らないふりをして三五郎が通ってきますと、子供は大声を上げて、泣き泣き馬の後をついてきました。そうするうちに、急に日が暮れてきて、あたりが薄暗くなってしまいました。まだ日の暮れるはずのないのに、不思議だとは思いましたが、空には星様さえちらちら出て、遠くの森でフクロウの鳴く声さえ聞こえました。後から泣き泣きついてきたはずの子供は、今度はいつの間にか、三五郎の前に立って泣き泣き歩いていました。俺はちゃんとわかりきっているのに、知らずに騙そうとするバカな狐だ。と三五郎は心の中でおかしくなりましたが、何しろこう日が暮れてきては急いで家へ帰ろうと馬に乗りました。そうすると、泣き泣き歩いていた子供は、馬の口元を取って、別の方の細い道へ馬を引き込もうとしました。三五郎は馬の上で、こらこら、道が違う、こっちだ、こっちだ、と怒鳴りつけましたが、子供は聞こえないふりをして、ずんずん細い別な方の道へ引いて行きました。三五郎はもう我慢ができなくなって、この狐め!と馬から飛び降りますと、そこはドブドブした泥田の中で、どこまでもどこまでも体が泥の中へ潜って行きました。これは大変だ。どうかして上がろうと、焦れば焦るほど、だんだん潜ってしまいました。ようやく足が届いたと思うと、そこは広い広い河原の中でありました。河原はまだ日が暮れずに、西の方が夕焼けで赤くなっていましたが、空の色も石の色も草も木も、みんな灰色をしたこの世とはまるっきり違った国でした。一体ここは何という国だろう。何という広い河原だろう。と三五郎は気に取られていますと、向こうの方で大勢の子供が、
父さん小石、母さん小石、河原の石は数限りない。ちょーん、ちょーん。ちゃーん、ちゃーん。
と、童謡を歌いながら、石を運んでは積み、運んでは積み、一生懸命に石を積んでいました。三五郎は子供たちのそばへ行って、
もしもし、ここは何という国だか教えておくれ。
と尋ねますと、子供たちは口々に、
おじさん、ここは、三途の河原よ、
と言いました。三途の河原と聞いて、三五郎はびっくりしてしまいました。
俺は、とうとう死んでしまった。なんという情けないことになっただろう。道理で今までの世の中とは、まるっきり違っている。 どうしたらいいだろう。
と悲しくなって考えていますと、子供たちは。
おじさん、赤鬼が来るよ。見つかってごらん。ひどい目に遭うから。早くどっかへ隠れておいで。
と親切に言ってくれました。三五郎は隠れようとしても、広い河原のことで、隠れ場所がありませんでした。うろうろしているうちに、もう赤鬼は大きな鉄の棒をついて向こうからやってきました。赤鬼は、それはそれは大きな声で。
こらこら、逃げてもダメだぞ、
と怒鳴りながらかけてきて、ぎゅっと襟首をつかんで。
お前は、泣いていた子供をいたわらずに、馬へ乗って逃げようとしたな。
と、力いっぱいにぐーんと三五郎を放り投げました。三五郎は、まりでも投げるように投げられてしまいました。ややしばらくすると、ドシーンと地べたへ落ちましたが、そのまま気絶をしてしまいました。
三途の川は地獄の一丁目。赤鬼さんに投げられました。三五郎さんは三途の川の赤鬼さんに投げられました。このこと話そ、このこと聞かそ。三五郎さんは投げられました。
と、どっかで童謡を歌っている声が、かすかに耳に入ってきました。はっと目を開いてみますと、あたりはもう真っ暗で、遠くの方には、ちらちら明かりも見えていました。
ここは、地獄のどこかしら。
と、無性に悲しくなってきました。すると、今度は。
おーばっか、こばっか。おーばっか、三五郎。お馬の上で、何の夢見てる。とつちん、とつちん、とつちんちん。おーばっか、こばっか。おーばっか、三五郎。とつちん、とつちん、とつちんちん。
と、狐の声で童謡を歌いながら、囃し立てているのが聞こえました。初めて気がついてみますと、三五郎は馬に乗ったままで、元のところにいたのでした。三五郎は、やっぱり、狐に騙されてしまったのでした。